田山かたい、祈り。谷川の大きなのが丘沿いの田舎町の真ん中を流れている。川岸に引き沿って一軒のキリスト教の教会がある。教会といっても、ほんの仮建ての講義所というので、その2階の礼拝所が今日はいつもよりも美しく装飾されてある。新しく変えた畳表、紫ちりめんのテーブル掛け、オルガンは光るほど吹き込まれ、テーブルの上の大きな花瓶には褐色の花をつけた太い川骨、夏菊、謎の花が無造作に溢れるばかり刺されてある。こんなに改まった装飾のしてあるのは、明日の日曜日に東京から来た米国人の何がし牧師が、四五名の求道者に洗礼を施すためである。テーブルの片絵に、赤ら顔の丸々と太ったハゲ頭のこの講義所の牧師が座っている。その前に洗礼を受ける人々が半円形に座っている。女が三四人に男が二人、みんな二十歳以下の若い人々だ。牧師と若い人々との間にはキリスト教に関する問答が始まっている。明日の洗礼式の準備だそうだ。さて彼は窓際に一人離れて冷ややかな顔をして問答を聞いている。聞きながら彼は、洗礼の準備を牧師があらかじめ教えておくなんて随分形式的なものだな。謎と思う。彼だけは仲間外れになっているのは、洗礼の勧めを拒絶したからだ。病身の彼のために幾度か祈祷会を開いたり、釣りたての川魚を、この牧師は釣りが好きだ、を送ったりして、百方彼を宗門に引き入れようと努めた牧師は痛く失望した。けれども彼が信者足らんとしてなり得なかった場合は今度ばかりではないのだ。彼はいよいよ洗礼の間際にいつもひねくれた反抗心と現代の青年が抱くような懐疑心とに襲われて野に迷う羊のように教会の門を出てしまう。そのくせ彼は神にすがらんとしてすがり得ず、祈らんとして祈り得ぬ、若くして早くも暗く冷たい影を宿した我が心を幾度泣いたか知れぬ。この教会へは通い出してから二月ばかり、老牧師の低い例えと同学的の説教とには何の感動も起こさなかったけれども、ただ二つ彼を引きつけた力があった。それは前には賛美歌のメロディーで、後には美しい一人の乙女である。牧師の説教にも祈祷にも何の権威も認めない彼も、男女の会員が合唱する賛美歌、柔らかい手に書き抱かれるような、さすられるような、何とも言えない情味のある、その美しい肉声のメロディーには、惚れ惚れとしておった。彼は、自分の固く閉ざした胸の扉を開く者は、牧師でも神でもない、ただ賛美歌のみ、とまでに思った。それからこの頃思い染めた一人の乙女、都会の教育を受けてきたという輪郭の鮮やかな瞳の黒い若い清い心の泉がふつふつと溢れているような、そういう一人の乙女が 彼の空想の的となった。その人は今日の洗礼を受ける人々の仲間になっている。一番最後につつましそうに座っているのがそれだ。彼は膨張しながらちょくちょくその人の顔を盗み見る。その人はやや斜めに形よく座って順番の来るのを待っている。時々黒い瞳をあどけなさそうに見張って牧師の顔を仰いで見る。それからぐるりと円を描いて彼と目を合わせる。例の少しうつむいて綺麗な歯で無意味に笑う。彼はくすぐられるような感じが胸を通るのを覚えた。が、あの人は明日は信者になるんだ。と思うと、何かわずかな儚い継ぎ目で結ばれていたものが遠く解き離れてしまうような、自分一人が寂しい海岸にでも残されたような一種の不安を覚えないでもなかった。牧師は優しい声で一人一人に問答を試みた。その問題は、神の存在に対する信仰、神の所在、キリストの生年月、聖地の地理、キリストと神との関係、三位一体の信仰、そんなものであった。なんという平凡な分かりきった問題だろう、と彼は内心呆れた。こんなことならば、知識の上から自分も信者になれるかと思った。けれども、信仰はあるか、と一人で聞いてみる。と、ない、と心が答える。彼はなんとなくイライラしくなった。その人の番となった。乙女は少しくほてった顔を上げた。彼は固唾を飲んだ。問いは三箇条きりであった。
信者たる者の是非とも守らんければならぬ掟がありますが、何ですか？
シナイ山で与えたモーセの十戒であります。汝我が前に我のほか神ありとなすべからず。と、膨らみのある声で流暢に述べた。
では、キリスト信者の日常精神としておかねばならぬことは？
愛と義であります。愛と義。と、彼はそっと口真似をした。
我々の一日でも怠ってはならぬ務めは？
お祈りであります。と、彼女は重体なく答え終わったが、にわかに、先生？先生？と、何か訴えるような口調で呼びかけた。私、お祈りは毎日きっといたしますけれども、どうかしますと口へ出しては言えませんようなお祈りをすることがありますの。牧師の答えは彼の耳に入らなかった。口には言えないような祈り。この言葉は彼の頭の中を暴風のごとくに通った。その日の黄昏、目に見えぬいざないにかかった人のように、彼はただ一人ぶらぶらと丘の上へ登っていった。今日新しく得た懐かしい感激、それを心静かに思いのままに味わい返してみたい。甘い空想と思い出の中に我が心を没してみたい、という一心で登っていった。 風もなく雷もならなかった穏やかな夏の日は今休場に暮れようとする。炭生色の遠い山、藍色の近い峰、共に空と溶け合うばかり。空気はしっとりとして地は涼しく湿り、夏草と緑の桑の葉の香りが一層に良い。日暮らしの鋭い声がキキキッとする。方々の白い煙は林をかすめて横になびいている。彼は夏の夕暮れとしっくり合ったような何とも言えぬ幸福を感じて丘の外れの草を敷いて座った。ふと向こうの山際に一点の明かりを見出した。空はまだ西山の光を受けて薄明かりがしているが、見渡しの低い川岸、散らばった村落、渓流に切られた谷谷、それから一面に深い濃い夜の中に吸い込まれてしまった中に、東の山際にその日ばかりが一点輝き出した。その日はちらちらとかすかに消えるばかりに、瞬く時は高いからの優雅のようにも見えるが、またはっきりと鮮やかに秋の夜のようにも見える。彼は一心に息を凝らして赤い火を見つめていた。そのうちに心は喜びに湧き返り、両眼はキラキラと輝き出した。あれは東山の山際のバツバツ村だ、と思った。あの人はあそこへ帰ってるのだ。ああ、あの人は、彼の胸は名状すべからざる衝動を覚えた。あの日は二里を隔てて孤立した日ではない。チラチラする細い光線は長い空間を通して自分の目につながっているのだ。とこう思うと、彼は遠い日の中にその人の面影が浮かぶような気がした。口には言えないような祈り。この言葉がにわかにまた胸に浮かぶ。と彼は草に突っ伏してその謎の解決を神に祈った。初めての祈りを神に捧げてみた。